ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は非常に優れた戦略のおかげで、米価格は抑制されていると明言したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は現在世界的にスーパーエルニーニョ現象の影響を受けている米価格は国家加盟備蓄戦略の実施のおかげで行政されていると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は1月2日火曜日、中部ジャワ州のプルウォルジョ連邦市場で食品価格を検討している際に、世界22カ国が米の輸出を停止する原因となっているスーパーエルニーニョの現象を受けている米の価格を確認しました。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアの米価格上昇は各地の食料庁倉庫における供給管理戦略のおかげで他国で起きたほど急激ではなかったと認めました。昨年12月22日にジャカルタで行われたインドネシア経済見通しの議題において、ジョコ・ウィドド大統領はスーパーエルニーニョ現象の影響下での2024年に国家食料備蓄を強化するために、インドネシアはインドとタイから300万トンの米を輸入すると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はインドから100万トン、タイから200万トンを加えた米の輸入枠に関する合意が2024年の国家食料事情に安心感をもたらすと信じています。それでは次のニュースです。スリムラニ大臣は ASEAN は世界的な分断の中でも回復力のある地域であると明言したことについてお伝えします。インドネシアのスリムラニ外務大臣は2023年を通じて、 ASEAN は世界経済の分断の中でも回復力の経済的安定を有する地域となるだろうと述べました。スリムラニ大臣は1月2日火曜日にジャカルタで行われた2023年国会予算の実績と実現に関する記者会見で、 ASEAN は地政学的な競争から多少のプラスの影響を受けていると述べました。スリムラニ大臣は声明で、インドネシアは依然として経済パフォーマンスがかなり良好な国だと述べました。これは2023年第3四半期の年率 4.94% の経済成長に反映されています。 しかし、スリムライニ大臣はさらなる地政学的な競争と世界経済の低迷の可能性がまだあると警告しました。それとは別に米国中央銀行の高金利にも警戒しています。なぜならこれは他国、特に発展途上国の経済に影響を与える可能性があるからです。これに関連してスリムライニ大臣はインドネシアは ASEAN や G20 の他の国々と比較して比較的良好な経済パフォーマンスを持っていると述べました。それでは次のニュースです。日本のインドネシア学生協会はいくつかの避難所にいるインドネシア国民が自宅に戻ったと発表したことについてお伝えします。2024年1月1日月曜日、マグニチュード 7.5 の地震は日本を揺るがし、津波を引き起こしました。この地震は石川県能登市からそれほど遠くないところを震源とし、現地時間月曜日午後4時10分頃発生し、中心の深さは地下10キロメートルとかなり薄いです。日本のインドネシア学生協会の会員の一人、ファドリアン・シャファリッドさんは1月2日火曜日の朝、インドネシアラジオ放送局のボイス・オフ・インドネシアに対し、石川在住のインドネシア国民の健康状態は現在良好で、一部は自宅に戻っていると語りました。津波警報に関して、ファドリアン・シャファリッドさんはまた、日本政府が2024年1月1日月曜日の夕方に津波警報を解除したと語りました。一方、日本のインドネシア学生協会はまた、複数の委員会とも調整し、現在、石川、岡山と福井のインドネシア人学生100人以上は安全な状態にあります。それでは次のニュースです。在キャンベラのインドネシア大使館はインドネシアとオーストラリアの関係強化におけるイスラム団体ムハマディアの役割を高く評価したことについてお伝えします。在キャンベラのインドネシア大使館はインドネシアとオーストラリアの2国間関係の強化におけるオーストラリアのイスラム団体ムハマディアの支部と特別支部の役割を高く評価しています。1月2日火曜日、ジャカルタでのアンタラ通信社が報告したように、これは12月30日土曜日、オーストラリアのシドニーでバイトル・アルコ・ムハマディア活動の開会式で、在キャンベラのインドネシア大使館の教育文化担当官ムハマッド・ナジプシーが語ったものです。ナジプシーはオーストラリアのメルボルン郊外にあるムハマディア・オーストラリアカレッジまたは MAC の存在がインドネシア政府がインドネシアイスラムの友好的で穏健で進歩的な側面をオーストラリア国民に説明するのに役立ったと評価しました。ナジプシーはまた、多様な文化を持つオーストラリアを含む海外でイスラム教への理解を広めるようとするイスラム団体ムハマディアの努力を高く評価しました。しかしナジプシーは、両国政府間の緊密さとは対照的に、一部のオーストラリア人は文化的にインドネシア人にあまり近くないと感じていることが判明した研究についても言及しました。このためナジプシーはインドネシア全体を 継続的に紹介することが重要だと考えています。それでは最後のニュースです。バングラデシュ政府は首都ダッカーの警備を強化したことについてお伝えします。バングラデシュ政府は南アジアの国で行われる総選挙を1週間前に控え、首都ダッカーの警備を強化しました。首都のいくつかの地域では治安部隊が警戒しているのが見られました。ダッカ警察幹部はエリート対犯罪部隊迅速行動大隊のメンバーを含む数千人が配備されたと述べました。1月1日月曜日、新華社が報告したように、ダッカ警察のハビブラフマン長官はダッカでは治安法執行秩序のため、道路交差点高架橋道路公共の場で人々が群がることは許されないと述べました。道路上には爆弾処理チームを備えた検問所が設置されていることが知られています。例年と同様、彼らはダッカーのすべての戦略的地点に検問所を設置しました。バングラデシュの選挙は2024年1月7日に実施される予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今回は災害への備えについてお伝えします。2024年の新年を世界中の人々が喜びを持って迎えています。期待と決意は前年よりも良い年になることが期待される新年に対する人々の楽観的な気持ちの表れとして伝えられます。新年を迎えるお祝いやパーティーは社会のもっともっと遠く離れた最小段位である家族に至るまで世界中のほぼすべてのコミュニティで開催されます。新年のお祝いの伝道は新年の始まりを示す深夜12時ちょうどに音楽演奏と花火が開催され楽しく行われます。しかし新年を迎える祝賀行事の中で私たちはいつ襲うかわからない危険や災害を忘れてしまいます。大晦日を迎える地域活動の最中にインドネシア各地で再び地震が発生しました。12月31日日曜日、西ジャワ州パンガンダラン県でマグニチュード 5.0 の地震が11時53分現地時間で揺れ、遠くタシキマラヤ市でも感じられました。同じ日の午後2時35分現地時間頃、まだ西ジャワにありスムダン地区の地域とその周辺はマグニチュード 4.1 の地殻変動地震によって揺るがしました。大晦日前により大きな共同、つまりマグニチュード 4.8 の地震がスムダンで発生し、数百の建物に被害を与えました。この地震はインドネシアの地域を震撼させただけではありません。2024年が始まり、1月1日月曜日、マグニチュード 7.5 の大地震が日本のいくつかの地域を揺るがし、日本の西海岸地域で津波の可能性について早期警報が発令されました。日本の岸田文雄首相は住民に対し余震に注意を払うよう呼びかけました。沿岸地域の住民は直ちに高知で津波から安全な場所に避難する必要があります。2024年に先立って、そして2024年の初めに発生した自然災害は人類が常に警戒し身を守り、自然のバランスを維持する準備ができていることを確かに思い出させました。人類はこれから起こる災害に抵抗することはできません。しかし少なくとも私たちはこの災害のリスクを回避し、軽減することはできます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年1月3日、インドネシア大統領治安部隊の奉仕の日のことから始めます。インドネシア共和国独立当初の治安情勢は非常に懸念されていました。1946年1月3日、オランダによるジャカルタの占領により大統領の安全が脅かされ始めました。当時のインドネシアの諜報の交流事項は、オランダ人がインドネシア共和国大統領と副大統領を人質にしたいと思った予測しました。プリンゴリッド氏が秘書官として出した命令に基づいて彼をジョジャカルタに移すことにより、国家指導部の 救援作戦を実施することが決定されました。当時の救援作戦ではインドネシア国軍とインドネシア国家警察が協力しました。初めて実行されたインドネシア共和国大統領を作ることの成功を記念するために1946年1月3日に大統領治安部隊の奉仕の日に選ばれました。次に1957年1月3日、世界初の電気時計が発表されたことについてです。1957年1月3日、世界初の電気時計が米国ペンシルバニア州ランチャスターでハミルトン時計会社によって発表されました。500電気時計と呼ばれるこの時計は電池を使用して複雑な一連の歯車を起動し時計の針を動かしました。手回しシステムに代わってバッテリー電源が使用されます。この電気時計は商業的には成功せず、10年後の推奨技術によりハミルトン500は永久に時代遅れになりました。最後に2004年1月3日、エジプト航空機が公海に墜落し、乗客148名が死亡したことについてです。2004年1月3日、エジプトの航空会社フラッシュエアラインに所属するボーイング737はエジプトで離陸直後に墜落しました。飛行機はシャルムアルシェイ国際空港を離陸した直後に航海に墜落し、フランス人観光客を含む乗客135名と乗組員13名全員が死亡しました。事故の原因はまだ議論されていますが、パイロットの機長が空間指揮失調を経験したのではないかと疑われています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum dirimu.
Voice of Indonesia.
Krisna minasan, Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia ku wo otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Krisna minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia gaimu daijin wa Yogyakarta wo bunmei toshi toshite kakuretsu suru tetsugaku jiku netsuite genkyu shita koto netsuite otsutai shimasu.インドネシア共和国のレッド・マルスディ外務大臣は2023年9月18日にジョグジャカルタの哲学軸がユネスコによって世界文化遺産に指定されたことでジョグジャカルタが世界的に認められた文明都市であることが確認されたと述べました。これは12月28日木曜日ジョグジャカルタのカパティハン複合施設グドゥンプラチマサナでジョグジャカルタの宇宙時空とその歴史的建造物またはジョグジャカルタの哲学時空の世界遺産指定証明書をジョグジャカルタ特別地域知事スリスオタンハムンクブオの住政に手渡す際にレッド大臣が伝えられました。レッド大臣はジョグジャカルタの哲学時空がユネスコによって認識されたインドネシアの10番目の世界遺産になったと述べました。レッド・モスディ大臣によればこれは16世紀から現在まで発展したジャワ文明の持続可能性の証拠だということです。レッド・モスディ大臣はジョグジャカルタ哲学時空はバティック布やガムラン楽器などの物質的な文化要素と伝統、習慣法、芸術、文学、祭り、儀式、ジャワの哲学的価値観などの無形の要素と調和の取れた組み合わせの具現化であると説明しました。このため、同氏は今回の就任に祝意を表明しました。レッド大臣はユネスコの世界遺産認定によってジョグジャカルタの魅力が増加しジョグジャカルタの特殊性がさらに強まると信じています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira. Hanya untuk sejenak dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tiap tujuan. Mentari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh sama.
bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan.
Buka kita, buka hari yang baru, sebarkan semangat maju ke depan.
Oh, yeah.
Jadi pribadi baru. Buka kita, buka hari yang baru, sebarkan semangat maju ke depan. Jadi pribadi baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru.
Voice of Indonesia.
Bye.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Belum pernah berenang dengan hiu。 日本語でサメと一緒に泳いだことがないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でクリス・シーとクリス・シーのブログコミュニティの友人であるアユーシーと一緒に話しています。クリス・シーはアユーシーにサメと一緒に泳ぐことがないと語っています。
Besok kita akan ke Pulau Menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Krisna minasan, 会話を聞いた後、今日のトピック、Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないに関連する単語とフレーズを紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Belum pernah berenang dengan hiu、 Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがない。サメと一緒に泳いだことがない。Belum pernah。Belum pernah。日本語で何々したことがない。何々したことがない。Berenang。Berenang。日本語で泳ぐ。泳ぐ。Dengan。Dengan。日本語でと一緒に。と一緒に。Hiu。Hiu。日本語でサメ。サメ。Aman。Aman、 日本語で安全、安全。 Besok、 Besok、 日本語で明日、明日。 Tenang saja、 Tenang saja、 日本語で落ち着いてください、落ち着いてください。 Kecil kecil、 Kecil kecil、 日本語で小さい、小さい。クリスの皆さん、会話の中であなたは belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないという文を聞きました。この文には belum pernah、 日本語でしたことがないという表現があります。この belum pernah、 日本語でしたことがないという表現はサメと泳ぐことを説明するために使用されます。この会話の中でクリス・シーはこれまでサメと泳いだ経験がなかったと語りました。では経験を表現するために belum pernah、 日本語でしたことがないという表現を使用する別の例を聞いてみましょう。 Dia belum pernah bermain golf、 日本語で彼はゴルフをしたことがありません。Saya belum pernah berkunjung ke Pulau Menjangan Kecil。 日本語で私は Menjangan Kecil とを訪れたことはありません。中部ジャワ州のカリムンジャワ小島には27の島があります。そのうちの2つの島は Menjangan Besar 島と Menjangan Kecil 島が Menjanganという名前を使用しています。Menjangan という名前は両方の島で見られる シカという動物を意味します。この2つの島のユニークな点はサメの養殖場があることです。訪問者はサメと一緒に泳ぐことができます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
It's a brand new day.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は東カリマンタン州のレレン・ウヤウ・アロンという曲をご紹介します。レレン・ウヤウ・アロンという曲は東カリマンタン州の先住民族の一つであるダヤク・カニア族の民謡です。レレン・ウヤウ・アロンという曲は自分自身を楽しませようとするみなしごの物語を歌っています。みなしごは友達を誘って輪になって一緒に踊ったり歌ったりします。それでは皆さん、ウヤウ・モリスが歌うレレン・ウヤウ・アロンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
You
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。